Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは文化庁長官の青柳正則さんです。長官、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
先ほど、アメニティフォーラム大津プリンスホテルで開催されているこのフォーラムの方でですね、アール・ブリュットの魅力について、あるいはまあそれと政策をつなぐ、まあ、いろんな立場の分野とつないでいくというお話ししていただきましたけれども、まず、今回開催されているイメージーズ展という、あの展覧会のちょっと率直なご感想からまずお聞かせいただきたいと思うんですけれども、
アール・ブリュットはやっぱり我々にとって、こんな描き方があるのかとかね、はい、こういう見方があるのかっていう全く新しいその突飛さというかね、はい、意外さがで今までいろいろ驚かされてきて、でそこにすごい芸術性が高いところを僕は認めてきてたんですけれども、はい、今回もですね、はい、やっぱりどうしてこんな世界観を持ってたり、あるいはこういう描き方をすることができるのかという、はい、その驚きを相変わらず与えてくれた、はい、でそのことでやっぱりすごいなと思うと同時にですね、はい、今までずっと続けてきていただいたので、そのアール・ブリュットっていうものがかなりこう定着してきてるんじゃないか、でその安定感がですね、はい、その驚きと同時に、はい、両方ともあって、それでいい方向に今この運動がね、はい、日本の中で定着していい方向に流れてるんだなという感じを強くしました。
はい、ありがとうございます。先ほどのご講演の中でもですね、うん、村上隆さんのお名前なども、うん、まあ、出てきましたので、うん、すごく関心深くお聞きしたんですけども、うん、まあ、その長官ご自身、まあ、いろいろな本当に、まあ、領域の美術、うん、まあ、文化というものに、まあ、これまでご研究されてきた中で、うん、まあ、例えばいわゆる現代アートといったところと、うん、まあ、滋賀県のボーダレスアートミュージアムの、まあ、まあ、ボーダレスに展示するといった可能性とかもあると思うんですけども、まあ、例えばその比べつつも、まあ、アール・ブリュットと現代アートが並列に展示されていく中で、うん、またアール・ブリュットの魅力がさらに増していくといいますか、うん、そういった方向性についてなどもちょっとご意見いただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。
おそらくですね、僕はぜひぜひそういう展覧会をやっていただきたいと思うんですね、はい、つまりコンテンポラリー の、その現代美術の最先端にいるような人たちとの作品と並んでアール・ブリュットの作品を並べるような展覧会をぜひ企画していただきたい、はい、でただしですね、一つ違うのはね、はい、いわゆる現代芸術や現代美術では、例えばその村上隆でもね、はい、代表作の五百羅漢という、はいはい、あれが長さが30メートルにもなった、はい、
と
大変な大きさですよね。で、あれを描くのにはおそらく何十人じゃない何百人という人が参加してですね、
はいはいはいはい、
それで村上隆のダイレクションというか、ここはこうしなさい、ここはこういうようにしなさいというものを受けながら作り上げている、はい、でところがアール・ブリュットの場合はですね、あくまでも一人一人が自分の世界の中で制作していくので、その作品の大きさがですね、
はいはい、
かなり 大きなものでもせいぜい、まあ、幅1メートルとか1メーター50、というようなものまでぐらいしかできないと。だからその大きさという迫力ではね、
なるほど、
はい、その現代美術にその、まあ、負けてしまうところがあるので、それをどううまくね、こなすというか、はい、うまく、その大きさだけじゃないところに焦点を当てるか、その辺がやっぱり学芸員がうまく料理してもらう一番の課題だと思いますね。
なるほど、うん、まあ、確かにそうですね。そのアルブルトの、まあ、作品そのものがむしろその見せるということを意図する、うん、まあ、以前の普段の制作というか、うんうん、日常の行為の中から生まれてきたというふうにまあ言われる部分も多いと思うんですけども、うん、まあ、例えばそういったその、まあ、プロのですね、現代美術の作家さんが、まあ、例えば村上さんなどは本当に開会危機というようなチームで作ってらっしゃったりしますけども、うんうん、そういった形で、まあ、いろんな方と共同で生み出していくという意味では、例えば福祉現場の支援員の方や学芸員の方や、それぞれの先ほどの講演でもおっしゃった目利きと言われるような方々との共同で、うんうん、もう少し作品自体の、まあ、プロデュースっていうんですかね、うんうんうん、見せ方みたいなものが今後、まあ、変わってくる、そういう点なんかもあり得るという、うん、という方にも受け取れるのかなと思ったんですが、そうです
ね、だから今度のね、村上隆の展覧会の中にね、はい、幅が、5センチ四方ぐらいの、はい、とんでもなく小さな、ね、絵が仏画なんですけど、はい、を彼が昔のものを真似て作ってるんですよね。でそれを描くときには、ね、わざわざ米粒にを専門にして描く画家にその5センチ四方の画面のところは描いてもらってるんですよね。
なるほどなるほど、
そういうアイデアを使ってるわけ、
はい、
ところがおそらくね、アルブルットの作家であればね、その細かいその細密画を描けるような人もいるわけだからね、はい、十分それには対抗できるわけですよね。
なるほどなるほど、
だからそういうものをうまく組み合わせながらね、はい、展示をしてもらいたいなと思いますね。
なるほど、そういった意味ではそのボーダレスに展示をしていく中でアルブルット発信していくときに、うんうん、まあ、創作上の共同といいますか、そうそうそう、展示上だけではなくてということがあり得ると話でもありますね。そう
そう、だから今ね、普通の展覧会でも、ね、やっぱり学芸員によるそういうなんてどういうふうに配置する、どういうふうに並べる、はいはい、誰と比較するって、はい、いうようなことは非常に重要なことになってますからね、うんうんうんうん、それも彼らにアルブルトと現代美術というようなことできちっといろいろ、はい、いわゆるキューレーションを、ね、はい、うまくやってほしいと思いますね。なるほど、
はい、ちょっと少しお話の、うん、変わるんですけども、まあ、先ほどの話の中でも、まあ、長官がおっしゃってたその日常の中での、うん、まあ、祭りというものが日本文化の中で、うん、まあ、根付いてきたので、うん、そのまあいわゆるその西洋とかと違う形ですね、つまり市民革命とか、うんうん、そういったところでイノベーションするというよりは、うん、もう少しその非日常の祭りをうまく生活の中で使いながらやってきたとい う、うん、そういうまあ日本の文化のあり方っていうもおっしゃってましたけども、例えばアールブルットっていう、まあ、その作家の方々が日常を過ごしている中で生み出していく、つまり今からが創作の時間というよりは、うんうんうん、もう少しなんというかなだらかに日常とつながって創作をされているような印象があるんですけども、そういったまあプロセスに目を向けるという意味でも、いろんなその作家さんの日常の紹介の仕方というかっていうのがあるなというふうに思うんですけども、ね、うん、そのあたりについてもちょっと少しお考えいただきたいなと、
うん、おそらくですね、普通の現代美術をやっている方の中にも、その時間を過ごすときに一番自分が安心して過ごせるのは、はい、創作している制作しているときだということを言うしおっしゃる人もいるんですね、
はいはい、
それからもう嫌で絵を描くのが嫌で、うん、だけども食っていくためには、そういう制作の時間を取らざるを得ないからということでやってる人もいるし、おそらくアールブルットの作家の方々っていうのはどちらかというと、もうその絵であったり彫刻であったり、あるいは陶器であったりね、はい、そういうことで自分を表現することが一番居心地がいいというかね、ははははで、その居心地の良さが日常生活化していってると思うんですね、はいはい、だからそういうところも実はそういうこう普通の現代美術をやってる作家たちと一緒に制作してもらってですね、アーティスト・イン・レジデンスみたいな形で、はい、 でね、はい、それでいかにそのアルブレットの作家たちが本当の日常の中からあれだけ素晴らしいものを、うん、その生み出しているんだっていうのをむしろ逆に現代美術をやってる作家たちにも教えてあげてほしいですね、はい、
なるほどなるほど。やっぱアーティストインレジデンスっていうその現代美術の中での、うんまあ、仕組みというか、うん、そういったこともアルブレットと照らし合わせることによってそれ自体また変わってくるという
と思いますね、
ですね。
だから今あの展覧会でもね、はい、このイメージの展覧会で見たんですが、はい、あのスウェーデンの、はい、あのこうアルブレットの方々が、はい、あの中で、まあ、かなり選ばれた人たちが、はい、あのアトリエに一緒に住んで、
ね、はいはい、イヌティですね、
うん、ああいうものができてるっていう、はい、だからああいうところをですね、はい、おそらく普通の現代美術の作家なんかが見たら非常に驚くし、うん、それから刺激を受けると思いますね。
生活されながらそうそう、そこで選ばれた作家さん、うん、まあ、あのグギングであったりとか、そうそうそう、イヌティであったりとか、うん、まあ、やり方いろいろあるとは思うんですけども、うん、そういったことを考えるとまさになんかレジデンスがもうちょっとね場合によって日常化しているような、
そうそうそう、
まあ、ごく一部の方なのかもしれませんけども、うん、そういった見方をすることもできるのかもしれないなというふうに伺ってと思いました。で、先ほど、まあ、長官おっしゃってた、まあ、アルブルットというものが、まあ、よりその展覧会というものもどんどんどんどんこう定着していっていると、うんうんうん、まあ、それはあのいい方向で安定化をしていっているというふうなことの中で、うん、いわゆるその文化を、まあ、見る側の、うん、まあ、なんですか、メガネといいますか、うん、枠組みというふうに講演の中でおっしゃってましたけども、うんうんうん、そういった形でそのアルブルットというふうな、まあ、領域が根付いていくことによって、うん、いろんな作品あるいは、作家さんの日常みたいなものをもう見る目みたいなのが徐々に変わってきてるなというふうなことをやっぱ認識されてるのかなというふうに思ったんですけども、うんうん、
少なくとも僕自身はその普通のいわゆる現代美術なんかと、はい、その連続したあの水平線の上にですね、はい、アールブルットもある。だからアールブルットっていうふうにあるジャンルであの切り離してね、はい、それだけを見るっていうわけじゃないようにあの私の中ではもうなりつつあります、
はいはいはい、
ですから世間でもあるいは日本あるいは世界全体でもねやっぱり現代美術っていうか現代の創作活動の中に、うん、そのファッションであったり、はい、音楽であったり演劇であったりあるいはそのインスタレーションであったり、はい、そういうものと同類のものとしてね、はい、アルブルットっていうものを位置づけていただいてははははでその中で、そのアルブルットが持ってる創造性の凄さとかなんとかを、はい、あの判断していくようになれれば、はい、あの素晴らしいなと思います、はい、だけどそれにはまだもうちょっと時間はかかると思います、ね、
いやあの私今の長官の話聞いてすごく納得するところがありまして、うん、というのはですね、うん、やっぱりその、まあ、この KBS 京都でこの番組もですね、うんまあ、アルブルットっていうことをテーマにしてるんですが、うん、アルブルットのもう一つ前にはもう少し大きく文化であったりとか、うん、福祉と文化の、まあ、混じり合いであったりとかっていうことをもう少しこう語っていきたいなという思いがありまして、うんうんうん、まあ、今の長官の話を伺うとやはりそのアルブルットっていうもの自体がジャンル化されるっていうのはあくまでなんとか過渡期といいますか、うんうんうん、一つのプロセスの中でありそこがさらにまた一旦認知されていろんなジャンルとともに一つの表現美術としてまあ溶け込んでいくというか、
そうですね、
なのであの、うん、アルブルットだけを見つめるというよりはそれを見つめることでまた美術にも他の美術にも関心を持ったりとかしていくことがとっても必要なんじゃないかなということ私自身も思っているんですけども、
はい、だからやっぱりアルブルットなんかを素直にこう認めることができるようになった時点でですね、はい、我々のその感受性っていうか理解力が広がったしははは感受性ではよりあのセンシティブになったと思うんですね、はい、そういうその自分自身の世界を広げていくためにもね、はい、アルブルットなんかをこうみんなであの多くの方々が鑑賞していただいてですね、はい、そのことによって自分自身の感受性がどうなのか、はい、自分自身のその世界観がどうなのかということをぜひ考えてもらいたいと思いますね、
はいはい、ありがとうございます。あの今日その枠組みっていうふうなことでですね、うん、一つそのアルブルットっていうことを、まあ、知ることによってっていうことと同時に一方でその枠組みをあまり強くしすぎるとそれがまあジャンル化するっていうふうなことも私もやっぱ思ったんですね、うんうん、ただその中であの一つ、かなり後半の方にお話されたのがまあ街づくりであったりとか、うんうん、都市政策の話をする上でストーリーという、うん、まあ一つの、まあ、物語を共有していく、うん、街を活性化させるであるとかっていう中でかつての歴史っていったものをこう引っ張り出すとか、そうそうそう、あるいは現在生まれているような文化っていうものに一つの物語をこう共有することによって徐々にその共有されていく一つ たちが街の中で動いていくみたいな時に、うんうんまあ、その滋賀県の中ではまさにそのアールブルットっていう、まあ、一つまあ物語なのかなっていうようなことを、うんうん、を共有する動きがあるのかなっていうのを思ってるんですが、うんうん、そういったこう地域を変えていくみたいなことと文化っていうのは本当に各地で今国際展であるとかですね、うんうん、芸術祭開かれてますけども、うんうん、そこのこう絶妙なバランスっていうところが私もどのあたりになるのかなってことをどちらかが手段化してもちょっと物足りなくなってしまうなっていうことも正直感じてまして、うん、そのあたり長官としてはこうどの塩梅でっていうのは非常にこうデリケートなことだと思うんですけどぜひちょっとご意見を、うん、お聞かせいただきたいと
僕はまずね、はい、そのバランスとかなんとかを考える前に、はい、やっぱり自分たちが一番誇りにしているものをもうちょっときちっと物語性を持たせたり
歴史
性を持たせたりしてみようよっていうことをやって発表していけばいいと思うんですね。
まずは出すという
そうまず出すこと
考えて出す
それで、そう、はい、それでいろんな人たちからねそれはやりすぎだよとか、うん、その部分は歴史的な裏付けがないんだからもうちょっとちゃんと、はい、史実にのっとってやるべきだよとか、はいはい、そういう批判を受けながらね訂正していけばいいと思うんですよ。
なるほど。
だから最初からね、はい、妙に、バランスを考えてね、うん、自己規制するよりも、はい、やっぱりやりたいことをやりたい物語をまず作って、はい、そして発表して、はい、でそれを柔軟に少しずつ手を加えていった方がより現実的じゃないかなと思いますけどね。
まちづくりだったりとか、まあ、一方でその福祉ですね、うん、福祉っていうところの、まあ、一つの支援のあり方っていうのも、うんうん、ある種こういう支援っていうものがあるんじゃないかっていうのが各その事業者さんであったりとか、うん、各地域性であったりとか出てくると思うんですけども、うん、その中でもやはりその掛け合わせるものが、まあ、芸術っていうところで、うんまあ、アルブルットであったりとか、うん、いろんなことができると思うんですけども、うん、それも、まあ、ある意味では批評し合えるっていうようなことがとても大事なんじゃないかなと思うんですけども、
ねはい、だから今まあ、滋賀県を中心に、ねはい、アルブルット の全国ネットワークを構築していただいてるんですけど、はい、そういうネットワークがね、はい、やっぱり土地の特性とそれから土地の、まあ、アルブルットに対する考え方とかね、はいはい、それいろいろ違うと思うんですよね、
はい、そうですよね。
ネットワークを結んでれば、うん、あそこではああいう取り組みの仕方してるとか、うんうん、あそこでは恵まれてるけどこの分はちょっとおかしいんじゃないか、いろいろ判断できると思うんです、ねはい、ですからネットワークがすっごく重要だと思いますね。
なるほどなるほど。やっぱ、まあ、多様性を確保しながらそうそうそうお互いの活動を、まあ、いい意味でチェックし合うというか批評しながら意見を言ってよりブラッシュアップしていくっていうようなことですね。最後になるんですが、はい先ほどの講演の中でもですね、うん、いわゆるその文化政策っていったところでカバーしきれないところで言うと、うんまあ、アルブルットがより定着されて、まあ、市場っていった、うんまあ、マーケットですね、うんうん、でやっぱりその一つの経済性を獲得していくっていうのがご意見があったのが非常に関心深かったわけなんですけども、うんうん、やはりその長官としてはそういう、まあ、今後アルブルットがより、まあ、日本の国内の中でも、うんまあ、海外も含めてですね、うんうんまあ、市場に乗っていくっていう可能性はかなり見据えてらっしゃるっていう感じなんでしょうか、うんうん、
僕はそのアルブルットの作品はさっきも言ったようにとんでもなく大きなものがないんでね、
はいはい、
それぞれの個人の家にね、うんはい、飾ることができるんですよね。
生活の中に入れれるということですね。なるほど。
で、はいはい、生活の中から生まれたもんなんだから生活の中でね本当に好きだと思う人が、うん、自分 のお小遣いを貯めたものでね、うんうん、買って飾りたいって言ったらそれに応えてるべきだと僕は思ってるんです、ね、
なるほど。
そういうことで少しずつその経済的な基盤もね、はい、アルブルット全体が持つようになって、はい、いけばまあまあ、この運動っていうのは本当に社会的にも定着したことになるんじゃないかなと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。改めて、青柳正則文化庁長官にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
どうもどうも。
さてそろそろお別れの時間です。青柳文化庁長官のお話いかがだったでしょうか。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。来週はゲストに映画監督の尾美穂さんをお招きします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。